今日恵みをいただく御言葉は創世記の18章16節から33節までです。創世記18章16節から33節、はじめに22節までをお読みいたします。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義を公正とを行わせるため。主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは人の形をとって世に下り、人として見、人として聞き、人として歩まれ、そして人として人からあざけりや罵りや、また罵倒を浴びて、人として十字架につけられ、死んで葬られました。そしてあなたは人として復活された主であることを感謝いたします。主よ、あなたはなぜ人の姿形をとって来られたのか、人として人となぜ交わりを持たれるのか、なぜあなたが選ばれた生徒にあなたの身思いを告げられるのか、主よ、今日この箇所から教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、そしてあなたの命にしっかりと預かることができますように。どうかこの早朝一日の始めの時間をあなたが聖別し祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主日礼拝の次の箇所ですけれども、主は、ね、主日見ました通り、人の形をとって来られました。で、そして、アブラハムに主が現れた、ところ、ね、創世記の17章前、その前の、章において主がアブラハムに現れて約束されます、その後ですね、さほど時が経っていない時に主は再びもう一度同じことを告げるため、言うために、アブラハムは、ね、3人の者として、旅人なりをして現れ、そして、アブラハムを扱われただけでなく、サラも扱われました。主はアブラハムに対して、サラの主人として、サラが相変わらず王女にふさわしくないような、本当に卑屈な、絶望したような、その信仰であることを、本当は主人であるアブラハムがですね、なんとかする べきところだったんですけど、それをあまり果たしていなかった。だから主はアブラハムに、なぜサラは、笑ったのか、なぜサラは老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、そういうふうに言ったのか、言って笑うのか、主に不可能なことはあろうか、必ず来年の今頃サラには男の子ができていると、そう告げるためにですね、アブラハムに現れ、そしてサラも取り扱われました。サラ本当にもう絶望したような、年老いてしまって、もう人目から忘れ去られてしまったような、とてもですね王女としてふさわしくない、そういう信仰、そのような状況、そのような整えのなさ、それを主がですね現れて、人の形をとって現れて、そしてアブラハム自身と、またサラ自身とですね取り扱ったんです。そして主はですね何も、ただそれだけのために来れたわけではないんですね。まだ理由があるんです。なんででしょうね。人として姿をとって来られた、それはアブラハムと会話をして、対話するためであり、そして、人として降りてこられて人の成り立ちを見るためです。アブラハムに対して、主は私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、これからアブラハムは確かに大いなる国民となっていく、そして、彼を選んだのは、これから彼らにアブラハムの子孫に主の道を守らせる、正義と公正を行わせるために、それを主が約束してくださったことを成就させるためであった。そこで主はですね、その心をアブラハムに打ち明けるんです。ソドムとゴモラのことです。主は仰せられます。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きい。彼らの罪は極めて重い。ね、叫び上げるんですね。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きい、これソドムとゴモラの中で行われていることが、主の耳に届いているんです。一体誰が叫ぶのか、血は主に向かって叫ぶと、カインがアベルの血を流した時、アベルの血は私に向かって叫んでいると主はカインに仰せられました。血は叫ぶんですね。不当に流された血は主に向かって大声を上げて叫ぶんです。また叫び、それはですね、ヤコブ書の魔法も思い出しますね。支払われていない賃金、正当に働いたのに、でも、金持ちたち、権力者たちが搾取して、正当に支払われるべき賃金が支払われていない、その賃金もまた主に向かって叫ぶと、ヤコブ書に示されております。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きいということは、ソドムとゴモラの中、もう以前から性的な不貧困がはびこり、もう性的に盗作がまかり通っている。そればかりでなく、不当な血が流されており、そして支払われるべき賃金が支払われていない、もう不当な搾取も横行しており、そのような主の御前に罪が極めて重い町として、ソドムとゴモラの叫びは非常に大きいと言われたんでしょうね。で、主はですね、21節を見ますと、私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだって、アブラハムに言われます。面白いですね。主は全能なる主です。そして、ソドムとゴモラの叫びはもう届いている、主は全能なるお方だから、何も、人間の形をとってわざわざ足で歩いて、わざわざ目で見て、わざわざ耳で聞いて、そんなことをしなくてももう、当然知っているはずなんですけど、でもなぜか主はですね、わざわざ人の形をとってこれらで見聞きされるんですね。もし、私たちが、本当に神様はもうただ単に天上に座しておられるお方で、人の世に降りてこない、でそれで人がですね思うこと、考えること、 また唇に出す前からその全てを神さんがご存知で、それで、ね、人が、なんか悪いことをしても、ね、それを裁く、ね、それに対して人はですね思うかもしれません。神は、ね、天井であぐらをかいておられて、でそれで人の苦しみとか人の悩みとか一切知らない、そんな神が人を、ね、見もせず聞きもせず、ね、体験もせずに人を裁く不当だ、ね、まあ、結構人は思うんですね。本当に私も、ね、仕事をしている時に、ね、伝道した時言われました、ね、神は、ね、天の上で座している、ね、もう本当にふんぞり返って、ね、人間のことなんか何も考えちゃいない、見てもいないし聞いてもいない、そんな神が一体なんで、ね、そんな裁くんだ、神の方が不当じゃないか、ね、いや違うんですね。神様は人間の形をとって降りてこられ、人間として歩まれ、人としてですね見聞きして体験され、痛みも味わい、苦痛も味わい、誘惑も味わいました。そして極めつけは十字架の死を、ね、人の身代わりになって天から降りてこられ、そして苦痛を味わわれ、人として死なれたんです。イエス様はそうですね、皆さんがいつも毎朝毎昼毎夕使徒信条を告白している通りです。神様はですね天井でふんぞり返って降りて気もせず、人の苦労も知らないお方ではない、いや味わわれたんです。人として降りてこられて見聞きして味わわれたんです。実際この主は3人の旅人のなりをして現れ、そしてまあ、次の19章のところで、ね、今度は2人の見つかり、まあ、ですから、ね、この3人のうち2人が見つかりで、そのうちの1人が主だったようですね。実際に人としてソドムの町に行って、ソドムの町で泊まられ、ソドムの住民が一体この2人の見つかり何をしたか、何をしようとしたか、またそのソドムの住民の中で一体誰がこの2人の見つかり出迎えてよくしてくれたか、それを実際に行って体験された。でその上でソドムとゴモラの町を滅ぼされた。もう人間の側は誰も文句言えないですね。ソドムもゴモラも、またその人も人々も、神様がそうやって実際に降りてこられて見聞きして体験して、人がこの主の側に一体何をしたのか、それをした以上ね、裁きが下されたならば、それに対して誰も何にも文句は言えないものです、ね、まあ、そういうわけで本当に主は人として下ってこられたんですね。またそればかりではありません。 主が人と関わりを持つため、ね、生徒と関わりを持つために降りてこられるんですね。主は、ね、考えられました。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。主は人にその身旨を告げられるんですね。でも全ての人に主は身旨を告げられるわけではありません。冒頭でお読みしましたのはヨハネの福音書15章だったんですけども、主はですね誰も彼もに身旨を告げ、ね、身胸の奥深くを告げられるわけではありません。もちろん主はですね御言葉を全ての人に、伝えられますけども、しかし、ある人々に対しては、ね、隠し、ある人々に対しては明かすんですね、主の身胸を。ヨハネの15章の、14節と15節をお読みします。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。アーメン。友という言葉が出てきました。また15節にはしもべという言葉が出てきました。 しもべは主人のすることを知りません。ただ主人が、ね、何を思っているかわからないけれども、でも主人の命令、それは、聞き従います。それに対して友はですね、主人のしていることを、ね、イエス様と弟子たちが友の関係であるならば、弟子たちはイエス様のすることを考えることを知ります。友が、ね、そうし友に対して教えるからですね、しもべは主人のすることは知りませんけれども、しかし、友であるならば、ね、伝えます、しようとしていることを。アブラハムは神様の友だったんですね。一体どうしたら友になれるのか、一体どうしたら、ね、しもべ主人の関係から友というより親しい関係に、昇格するのか。それは14節に書いてある通りです。イエス様が命じることを行うなら友になります。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。しもべ主人という関係、そこをきっちりと経なければですね、友というそのより親しい関係になることはできないんですね。ですからイエス様の言うことを聞かず、イエス様の、ね、言われたことをそれを実行せずにいるならば、ね、友という関係にはならないんですね。でもイエス様が命じることを行うなら、ね、あなた方は私の友ですと十四節にイエス様が言われた通り、私たちがイエス様の御言葉を守り行うならば、もっとイエス様と親しい友という関係になっていきます。アブラハムはもう友だったんですね。本当に神様が命じられた通り守り行う、ね、実行する、ね、アブラハムは割礼の契約が与えられた時も即実行しました。自分自身が実行したばかりでなく、アブラハムの家の者男性もう300人以上、少なくとも男性は使えたり、しもべがおりました。それ全部に対して割礼をという、もう本当に、人が聞けばちょっと異常と思えるようなことをその日のうちに実行させるという、本当に神様の御言葉を守り行うことについてはアブラハムはもうこの時長けておりました。だから、ね、神様は私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、ね、もうすでにアブラハムとこのような、ね、顔と顔と合わせて語り合うという、それほど親しい関係にあったんですね。それで主は、そのソドムとゴモラに対してなそうとしていることを告げたわけです。アブラハムはそれを聞きました。アブラハムはまだ主の前に立っておりました。アブラハムが、ね、なかなか言い出せなかったんでしょうね。ソドムとゴモラといえば自分の甥のロトがソドムのところに住んでいる、どうしようか、言うべきだろうか、何か。でも神様は本当に恐ろしいお方、全能なるお方、果たしてこのような自分、こんなちっぽけな自分が神様に何か申し上げるということができるんだろうかと、ね、立っていたんでしょうね。でもアブラハムはいよいよ意を決してですね、主の御前に近づいて申し上げます。23節以降です。創世記18章の23節から、アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。アメン。アブラハムは、ね、意を決して近づいていって主の御前に申し上げたんですね。そして 彼は、自分のロトがいるんです、お願いです、助けてください、ね、そういう言葉ではなく、あの抗議を持ち出すんですね。そして、カイさんがどういうお方であられるのかを持ち出すんです。私たちも主と交渉するとき、主の御前に出て歩むとき、主に何か申し上げるときはですね、ただベラベラと自分の願いだけを、述べる、そういう交渉は下手な交渉です。皆さんも、仕事とかビジネスとか、友達とのその交渉において、ただ自分の意見だけガガガガ言う、これ、下手な交渉であると、大人である皆さんも人生経験済みだと思うんですけども、主との交渉においても、主がどういうお方か、主が一体どういう言葉を語られたか、そこをついて、そこを持って交渉すること、これが、本当にうまい交渉ですね。一番主との交渉において有効な手段は、御言葉を盾にとって交渉することです。主が、どういうお方か、主は全世界を裁かれるお方、主は、抗議を行われるお方だ、主は、この19節のところで、私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるために、主がアブラハムについて約束したことを彼らの上に成就するためである。主の道は正義であり公正であられる。主は公正なる方、公義を行われる主です。アブラハムは、あなたは、正義と公正を行われる方だから、正しいものと悪いものと一緒くたにして滅ぼすようなことは、それはとてもあなたにはありえないことです、そこをついて交渉したんですね。本当に私たちの御言葉を盾にとり、また主がどのようなお方であるかを、それを盾にとってですね、交渉するべきです。するならば、主は答えてくださるんですね。主は答えられました。26節、もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。主は本当に、抗議を行われるお方です。そして主はこのアブラハムの、この言葉、喜んだと思います。なぜなら主はですね、いかにソドムゴモラといえども、悪者が滅びるということを、それを喜びません。主はですね、悪者の死を喜びません。エゼキエル書の18章の23節に、書いてあります。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主を見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。主はですね、悪者の死を喜びません。そして取り出すものを求めておられます。エゼキエル書の、先ほど18章の23節だったんですけど、このエゼキエル書22章のですね、30節を開きたいと思います。エゼキエル書の22章の30節と31節、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ、主はですね、国が滅ぼされないように、この国のために主の御前で石垣を築いて破れ口を修理する者を探し求められるんです。探し求めたが見つからなかったと書いてありますね。主はその国の 悪悪いからといって滅ぼすということ、それを実は望まれません。でそれでその国のに破れ口に立って取りなし祈るものを、ね、探されるんですね。でもあいにくこのエゼキエルの時代は探して求めてもそれ誰も取りなし手がいない、誰も破れ口に立って取りなす者はいない。でそれで、まあ、主はこの国をの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅した、彼らの行いを彼らの頭上に返した、そう書いてあります。主は取りなし手を求めておられます。だからアブラハムが、ね、主の御前に立って、そして、ね、主の御言葉を盾にとって取りなした、これ主は喜んだでしょうね。主は皆さんにも望まれます。求めなさいと言われます。探しなさいと言われます。叩きなさい、ね、求めなさい。ですから本当に主はですね、皆さんが主と積極的に関わりを持って主から、ね、その主と交渉して主からその許しを取りなしを引き出す、ね、取りなしの聞かれることを引き出すことを主は望んでおられるんですね。イエスは不正な裁判官の例え話を用いて、ね、自分を不正な裁判官に見立ててでもですね、不正な裁判官でも、ね、もう昼夜となく求めて続けるならば、もう、ね、正しい裁きを、ね、くださらないことはありましょうか、ね、不正な裁判官でさえも、ね、昼夜となく願い続けているならば折れるであるならば、なおのことを主、ね、昼夜となく主に求め続ける先民のために正しい裁きを下さらないことがあろうか。主は皆さんが求めること、ね、関わること、交渉すること、主と積極的に関わることを主は求めておられるんです。だから、ね、主はこのアブラハムのこの交渉を喜ばれたと思います、ね、主は50人そのソドモの町に義人がいたならば、ね、その町全部を許そうと言われたのに力を得てですね、アブラハムはさらに交渉をするんですね。創世記18章の27節以降です。アブラハムは答えていた。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しい者に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしあそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰っていた、ね、本当にアブラハム最初は、ね、50人から始めました。でも、もしかしたらソドムには50人もいないかもしれない。ロトもモロトも滅ぼされてしまうかな、ね、そう思って答え5人減らして45人かもしれませんと、ねそして それでも主はですね、そのアブラハムの取りなしを受けるんですね。滅ぼす前とその45人のために。でそれでアブラハムは、ね、さらに5人減らして40人かもしれない、ね、主はそれでも答えられます。でそれに力を入れて今度は5人だったのが10人減らして30人で、いや20人では、ね、そこからさらに10人では、もう本当にですね、自分は塵や灰に過ぎない、ね、どうかお怒りにならないで、どうか聞いてください、ね、本当に主との関わりを持つということ、これは大事ですね。主は天井高く座しておられるお方ですが、でも人との交渉に全くもって応じないというわけではないんです。義人の祈りは聞かれるんです、ね、友であるアブラハムのその交渉を主は、ね、聞かれるんです。そして人の取りなし、生徒の取りなしを主は望んでおられます。探し求めておられます。そしてこの世ですね、当初は50人だったのが、ね、10人までアブラハムはこぎつけました。アブラハムも、まあ、10人はいるだろうな、ね、思ったのかもしれないんですね。そこで交渉をやめたら、でも実際は、ね、そこからその町から、ね、出てこれたのは、ね、ロートと2人の娘とまたその妻、その4人だけだったんですね、まあ、その妻も途中で後ろ振り返ったために塩の柱にされてしまいました。主はですね、この生徒の祈りを聞かれます。皆さん今ここに集まって早朝起きて、ね、祈り会に参加しております。主は皆さんの祈りも聞かれます。一日の始まりに起きて、ね、主の御前に取りなし、この国のために、世界のために、イスラエルのために、この教会のために取りなす祈り、主は聞いてくださいます。どうかこの聞かれるということを覚えていてください。そして自分がね、散り灰に過ぎない、まあ、確かに人の御前ではそうでしょう。でもそれでも主はですね、手を押し曲げて人の内容をして降りてこられて、人として聞かれ、人として見て、人として足を使って歩み、そして私たちのために、ね、その交渉を聞いてください。主は、ね、アブラハムとサラを本当に元気づけるために、霊的に奮い立たせるために降りてこられた。そればかりでなく、人として歩まれ、人としてアブラハムと対等に交渉を聞かれました。そして人としてソドムの町へと行って実際に経験しました。主はですね、そのようなお方です。どうか皆さん、諦めることなく、絶えむことなく、主の御前に出て取りなし、祈り、そして主と交渉して、主とよく関わって、主と共に歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは人として降りてこられ、人と関わり、そして人のその関わりを求めておられることを感謝いたします。どうか私たちは、主はどうせ何々と、そのような諦めることなく、虚無に陥ることなく、本当に関わってくださる主とよく関わり、主の御言葉、それを盾にとって祈り、取りなし、そして主と共に歩む私たち一同でありますように。アブラハムのこのように取り扱われた主を感謝いたします。サラのそのしなえた信仰を奮い立たせるために降りてこられた主を感謝いたします。どうか人として降りてこられた神イエス様、あなたが今私たちとこうして関わりを求めて、そして我々は早朝今あなたに前に出て、あなたに祈り求める時をこれから持ちます。どうか生徒たちの祈りを聞き、そして破れ口に立ち取りなし祈る、その祈りにあなたが耳を傾けて、そしてどうかあなたが生徒たち一人一人のその思うところ、願うところを叶えてくださいますように。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。